あのね、いねえよ。あのね、バーカ。あのね、いねえよ。
皆さんこんばんは。今日もやってまいりました朝までバカラジオ第2弾になります。今日ナビゲーターを務めさせていただきます、私葛飾北斎です。どうもよろしくお願いいたします。さあ今日私はですね、今日小柄に来ていただいているお客様の質問を受けたりとかですね、全体的なテーマをご提起する役割を担わさせていただきたいと思います。いつものように、議論の進行は二葉総一郎さんにお任せしたいと思います。それではまずは今日のパネラーからご紹介したいと思います。
よし行くぞ。
それではまず、毎回、来ていただいております、この方俳優の藤岡弘さんです。
いやーどうも今日もまた呼ばれてしまいましたね前回はあまり役に立たなかったんでね、今回は、前回以上に喋っていきたいと思いますので、私はね、いろんな道を極めて、バラエティからシリアスなドラマまで全部出てますんで、ね、少しは切れる役者にありたいと、この時事に思っております。それでは今日よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。今日は政治家と、2017年のスペシャルということもございまして、政治の方から来ていただいております。自由民民党の、稲村稲造氏に来ていただいております。
こんにちは、自由民民党幹事長の稲村です。よろしくお願いいたします。
今年の抱負か何かを聞かせていただけるとありがたいんですけどね。
そうですね、隣国制服ってどうでしょうか
早速危険なワードが出ております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは、お三方目をご紹介したいと思います。お三方目は、またあの世から召喚させていただきました、元歌手であり舞台女優でございます阿波谷のり子先生に来ていただいております。
どうもこんばんは、阿波谷のり子です。今年の目標といってもね、私はもう死んでるから今年も来年もないんだけど、平和な日本であってほしいわね。その思いを伝えるために降りてきたのよ。あとはポッパッパッパッパッパッ、あわやポッパッパッパッ。
ありがとうございました、ありがとうございました早速暴走し始めておりますので、ちょっと先が思いやられますが、どうぞよろしくお願いいたします。次は第4人目の方ですね、お越しいただいておりますのは、自称戦場ジャーナリストというふうに言われておりまして、いろいろ肩書きが変わるんですけれども、稲毛稲造さんに来ていただいております。
あ、皆さんこんばんは、戦場ジャーナリストの稲毛稲造と申します。まああのね、あれですね、アフガン戦争と言ったらね、 僕の右に出る者はいないと言われているくらいのですね、スペシャリストなんですけど、実はカブールの空港までしか行ったことないというね、ことなんですけどね。
はい、はい、本当にこの方は、役に立つのか分かりませんが、どうしてもスタッフが呼べということで呼んでしまいました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ5人目のパネラーにパネラーをご紹介したいと思います。5人目はこちらも おなじみになってまいりました、警視庁特命係の杉下右京さんです。どうぞ。
皆さんこんにちは、杉下右京ですいや今日もですね、言われてしまいましたけども、今日は何しろ美味しい紅茶が飲まれるということでスタッフさんから伺っておりますので、それを楽しみに参りました。まあ、警視庁の立場から言いますと、今年もやはり、凶悪な事件、あるいは高度な事件が、頻発するかと思いますけれども、迅速に対応してですね、できるだけ被害を未然に防ぐということを念頭に置きながらですね、暇な警視庁特命係を過ごしていきたいなと思っております。相棒もよろしくお願いいたします。
番宣はいいですからね。よろしくお願いいたします。では6人目の方です。こちらも前回から登場していただいております。スポーツ界代表といたしまして、なぜか掛布さんです。
どうも掛布です。どうもこんばんは。ですね、2017年実は私昨年からですねタイガースの二軍監督をしているんですけれども、心は早速辞めたい気持ちでいっぱいです。今日はスポーツについて語れるということで伺いましたので、頑張っていきたいと思います。掛布です。
どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。それでは7人目のパネラーの方ご紹介いたします。7人目の方はですね、ちょっとお声が小さいと思いますけれども、ちょっと聞き取れるかどうか分かりませんけれども、政治評論家でいらっしゃいまして、自らアーティストとしても活躍されております、双葉源太郎さんに、来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。
どうも双葉源太郎です。どうも。僕はこういうところで喋ったことがあまりないので、怖いんですけれども、なんとか存在感をダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ。
もうすでに緊張のあまり、ゲロをなさってるみたいですけども、すいません、スタッフの方ゲロ片付けてください。では 8人目のパネラー最後でございます。こちらも前回から来ていただいて、あれ前回亡くなった、致命傷は免れた。そうですか。株式会社ゴールド、村田さんに、お越しいただいております。
どうも村田です。俺は知らない不死身だ。このようなことでしてね、今回も番宣を入れていただけるということで、張り切ってまいりました。シャモト聞いてるか。
前回シャモトに刺されたような気
が。シャモトは刺されたシャモトが僕を刺したんだね。シャモトは今東京拘置所にいます。俺は元気。悪いことは俺がやってる。だってね、アマゾン高級 SM
もういいですから、後で全体入れますんで。さあということで、この8名で、今日はやっていきたいと思います。さあそれでは、パネラーの方が皆様揃ったところで、マイクの方をいつものように双葉総一郎さんに、お渡ししたいと思います。それでは双葉さんよろしくお願いいたします。
はい、どうもこんばんは。双葉総一郎です。2017年を迎えてね、今年もまあいろんなことがですね起こったと思うんですけどね、まずはね、今日のパネラーを見てね、ちょっとね前回同様不安を隠しきる。まあ、まともな方が何人かいらっしゃるような、まあ、それまでまあいろいろお話を聞きながらですね、長丁場ですが進めていきたいと思います。まずはね、じゃあ葛飾北斎さん、ちょっと今日のお題を整理してください。嬉しいです。
切り口が似とる。
はい、それでは一旦マイクをお預かりいたします。私葛飾北斎でございます。今日はですね、3本立てで参りたいと思います。まずはですね、一つ目の議題なんですけれども、一つ目に関しましては大きく分けますと、国際政治、今日はジャーナリストの方もいらしておりますので、国際的なですね、問題、前回も申し上げました通り、いろんなところで火種が起こりつつあります。まあ、またこの当事国日本につきましてもですね、最近こう韓国との問題が顕著化している次第でございます。そういったところで国際的な問題というのが第一つの一番目の議題ということで参りたいと思います。続きまして二つ目につきましてはですね、アメリカの大統領がオバマさんからトランプさんへと変わりました。これに伴いましてですね、経済、問題というのもなかなかこういろんな意見が今飛び交っている状況でございます。しかもですね、ワーキングポアですとか低所得者世帯、格差の肥大化というようなですね、日本国内でもこの労働環境について非常に問題が多発しております。それに加えて少子化と様々な問題がありますので、この日本国内での問題、これについて2つ目の議題とさせていただきたいと思います。で、あまり暗い問題ばかりですとちょっと問題というかちょっとこうね、暗いになってしまいますので、3つ目につきましては スポーツエンターテイメント部門としまして2017年を占っていきたいと思います。まあ、今年は野球を中心にですね、いろんなイベントが満載でございます。それも含めまして、2017年の展望というものを語っていきたいと思います。それでは一つ目の議題に移りたいと思います。まずは国際的な政治の問題につきまして、議論をしていただきたいと思います。それでは双葉総一郎さんお願いいたします。
さあ、というわけでございましてね、一つ目のお議題を預かったわけなんですけれども。いやー、まずね、国際的にもね、まあ、相変わらずなんですけれども、年を明けてすぐにね、テロが起こったりとかですね、最近では昨年せっかくこう、結んだですね、アメリカがお膳立てをしてですね、日韓で結んだものがですね、一方的に保護にされるというようなですね、こういう由々しき事態にも、なっておりまして。まあ非常にこうですね、国際情勢っていうのがもう年明けてからいろいろですね、問題になってるんですけども、まあこの辺についてまずね、伺いたいんですが、まずはちょっと日韓関係についてですね、最近こう旬ですので、この辺の話題からちょっと切っていきたいと思うんですけども、まずは自由民民党のですね、幹事長でいらっしゃいます、稲村さん。
はい。
稲村さんはまずね、ちょっとご意見を伺いたいんですけども、
まあそうですね。まあ、我が、党の、総裁がですね、ちゃんと日韓関係を憂慮しまして、いろいろなですね、外交努力を重ねた結果ですね、まあ、謝罪の、賠償の意味を込めまして、10億円という
ですね。そうですね。10億円を積んだというふうな話があ
ったんです
けど。あるわけですね。
はい。
なのに、その10億円を積んだにもかかわらずですね、
はい、
向こうの方がですね、一方的に保護してきたという現状があるんですけど、
はい。
まあ、なんか向こうでは、その10億円を返すべきだなんて、暴論も出てるんですけど、この辺についていかがですか？
ですね。まあ、この、今日の話題はオフレコという前提のもとでですね、実はちょっと、新事実をちょっと、ここで述べたいと。
何があるんですか？
はい。
さすがですね、こういうとこ面白いですね。
実はですね、韓国とですね、まあ、外交の努力の末、重ねた、譲渡した10億円。あれ全部偽札なんですよ。
いやいや、自己批判を求めたい！総括しろ、総括！総括は意味もわかんないのか？総括は意味も！あ、そうだったんですか。
そうなんです。
上には上がいるもんですね。
そうなんです。
いやー、それは初耳だね。そういえばね、昔ね、仮面ライダーやってる時にもね、そういう事件があったね。偽札事件ってやつかな。まあ僕がね、仮面ライダー1号やってる時にね、怪獣がお金を要求してきたんだよね。偽札を渡してやったんだよ。今から思うけどね、ショッカーよりも仮面ライダーの方が結構汚いんだよね。
いやいや、藤尾さん、それ、全然話題が違うから。それじゃ、偽札だったってことですか？
はい、そうなんですね。
それに対する反応は、韓国政府としてはあったんですか？
それがですね、まだ気づいてないんですよ。
あら、そんな話あるわけないでしょう。
いや、
気づいてるはずよ。
すいません。
この
ババは誰ですか？
かわいさん、かわいさん。ちょっと、教えてください、教えてください。ポッポッポッポッポッポ危ないですから。いやいや、
もう
気づかないわけはないと、私も、ずっとね、小林さんの意見に賛成なんですけど。
あ、そうです。
小林さん、非常にいいこと言われた。偽札だったらですね、気づかないはずないと思うんですけどね。その辺についてはいかがですか？
実はですね、これまた真実なんですけどね。
今日は、年始から真実がいっぱい出てきて、大丈夫ですかね、本当にね。
実は。
ディレクター大丈夫ですか？
実は、今、まあ、あの国の政府揺れてますよね。
まあ、パク大統領ですかね、前大統領の支持率が、我が国の消費税よりも低かったんですね。
あれの背後に実は何がいるか。
あ、何かいるんですか？
実は我が、
それは僕が答えようか。なんと言ってもね、あの政府の裏にいるのはゲルショッカー。だからね、僕らライダーが必要なんだよな。そこの藤岡弘さんという方ですかね、ちょっとお話よろしいですかね。
ゲルショッカ
ー。あなた最近、仮面ライダー45周年ということで仮面ライダーをやられて、頭が少々おかしいんじゃないですかね。大体毎日コーヒーを飲んでおられる方はですね、私みたいに紅茶を飲んでる人に比べて知能指数が低いって言われてますからね。
ちょっといいですか？
私はどうですか？
軍事ジャーナリストの、あれなんですけど、あの、お茶を語らせたら私は、
あなた誰ですか？え？
軍事ジャーナリスト。ああ、そこある、稲本さん。なんかもう、話があるのかな？なんかコーヒーと紅茶の話になっちゃった。ちょっと一言ってちょうだい。
あのですね、実は紅茶、今言われましたね。あの、実はですね、パンジャブー地方というところから、
パンジャブー、パンジャブーっていいね。
パンジャブーです。あの、実は。
それはシシカバーブーのシシカバ
ー。パンジャブー地方というところで取れるお茶がですね、あの、実は紅茶の歴史というのはですね、あの、銃器と一緒に発展してきた。銃と共にですね、お茶をですね、秘密裏に運んできた。
あなたは何を言ってるの？紅茶の話と銃器の話は別でしょ？
いやいやいやいや。
本当なの？
嘘です。
あのですね、この話は本当のことを言わなきゃいけないのであってですね、あなたは何をしに、事情ですよね。しょうがないですよね。
そうなんですよ。
ちょ、あの、かけそめたら、あの、そこの、あの、稲本さんは黙って。あんた事情なんだから。
いやいや、
そこ黙って、踊ってりゃいいんだから。また、まあ、じゃあ、あの、韓国の問題っていうのは、まあ、こういうことで。
そうですね。
まあ、向こうが気づき次第ということで。じゃあ、あの、それに付随しましてですね、この、いわゆるその、慰安婦像ですね。
はい。
これをですね、あの、ねじ曲げた、こう、事実のもとにですね、世界各国にですね、ばらまいて、こう、道場を買ってると。
はい。
いう話があるんですけどもね。はいはい、私が、こう、記憶するにですね、そもそも慰安婦問題っていうのはですね、従軍か否かという部分が確かクローズアップされてやったはずなんですけども、
そうですね、
強制されてたと、で、それ以外の部分についてはですね、まあ、植民地時代ですね。はい、まあ、要するに、立場の強い国が弱い国の女性をっていうことは、まあまああったわけですね。
まあ植民地というか、併合してた時
代ですね。まあ日本と同じようなことは当然あってるわけです、
はいはい。
問題は従軍、つまり軍として動いていたかどうか。うん、これが問題だったはずなんですけども、はい、いつの間にかですね、これがなんか、慰安婦はかわいそう、日本人はひどいっていうような、こう事実無根のですね、
はい、
情報ばっかりがこう発覚してる。
そう。
この辺についてはどう思いますか？まあ、稲村さんに聞きましょうか。
まあね、あの問題についてもね、まあ、あの、また真実があるんです。
まだあるんですか？
ええ。
なんか今日怖いな。大丈夫ですか？
まあ、あの、実はね、あの像をですね、わざと、我が党が作らせたわけです。なぜかわかりますか？
自由民民党がですか？政権を担っている自由民民党がなぜあんな像を作るんですか？
あれでですね。
ええ。
この相手国の国民をファビュラせてるわけですよ。そしてわざと国際問題にして。
おい、その政治家おい
なんだ
お前大丈夫か頭
いや、大丈夫だよ。
俺珍しく今日まともだぞ、バカ野郎
君失礼だよ。
いやいや、政治家この野郎お前がな、そういうことをしてるからだな。政治家混迷するんだよ、バカ野郎。本当にもう、今日は嘘ばっかり言ってんじゃねえのか、大丈夫か、
話を最後まで聞きなさい。
あ、最後、まあ、いいや。
君誰だね、この前死んでた人でしょ。
まあ、村さん、村さん。あとで、バス入れるから。バス入れるから。じゃあ、ちょっと、一応最後まで聞きましょう。どこまでが本当か私も信じられないんですけど。まあ、じゃあ、稲村さんどうぞ。
それでですね、彼らの感情を揺らがせておいて、まあ、あれです。こう、世論をですね、誘導して、わざと誘導してるわけです。彼らの感情をですね。
誘導して、反日に。
わざと反日に。
その目的は何ですか？
その目的。最終的にはですね。
最終的にどういう？
我が国と、あの、隣国政府との断交です。
断交？
はい。
でも、一言に断交と言ってもですね。これは無傷には終わらないような気がするんですけど。
いや、語ってよろしいでしょうか。実はですね、あの国がなくったってですね、我が日本国は一向に、困りません。
いやいや、困らないんですけど。
これは、総理もですね、おっしゃっていた
と。ちょっと、稲村さん、ちょっと待って。
はい。
それは分かってる。
ええ。
うん。それとも、まあ、価値がないことで分かってる、はい。だけど、向こうがファビってるわけですから。
そうです。
そして断交となればですね、何かこう、アクションに出てくるんじゃないかっていうところなんですよ。その辺は、自称ジャーナリストの、稲本さん。稲本さん、どう思いますか？
やはりですね、わざとですね、韓国政府をこう怒らすことによって、例えば日本に軍事侵攻なりをこう誘導させる、その結果ですね、日本国の、我々はですね、カウンターパートに出ることができるということはですね、今占領されている 竹島問題。
ああ、ありますね。
あれなんかもですね、はい、逆進行して、もう、やるだけやっちゃおうと。
もう、やるだけやっちゃおうって言うと、ちょっと、もう完全に殲滅状態ですから、
ね。そうです。
もう危険な話題になってきましたね。じゃあちょっとスポーツの観点から、ちょっと、かけぶさん、韓国についてどう思いますか？
いや、どうも、かけぶです。こんにちは。こんばんはか。ですね、韓国はですね、WBC、前回はですね、2013年にあったんですけれども、これで非常にですね、顕著に変わるんですね。
上位を求めたい。
代表戦が
総括しろ。総括。
台湾
総括意味もわかんないのか。総括の意味も。
こう台湾対韓国の場合に非常に遺恨試合になってですね、台湾としては非常にですね、屈辱を受けたんですね。
無責任なことあんまり言ってんじゃないよ。
野球人として正規であるマウンドにですね、
我々ね、
旗を立てるというですね、
ものすごくね、
本当に
言ったことを考えてるわけ
です。あったようなですね、ことをやるんですね。それに比べてですね、台湾対日本の予選があったんですね、その後、東京ドームで。これはですね、お互いの地震があった時の、救援物資の、感謝を込めて、日本の観客たちがですね、一人の人のツイッターから、ありがとう韓国、だからごめんなさい、ありがとう韓国だって言っちゃいましたね、心にもないこと言ってしまいました。ありがとう台湾っていうですね、プラカードがこう球場全体にこう出ているわけですね。でそれで韓国、台湾選手を知らない
ように
で試合を負けてしまったんですけれども、
真面目にやりたいしろって言ってるでしょ。
グラウンドの周りに立ってですね、
真面目にやりなさいって言ったから、
指揮をしたというですね、
真面目にやりなさいって言ったから、真面目にやりなさい。
だから韓国がどんなに、みたいな国かっていうのは分かるかと思います。
君ちょっと待ってくれたまえ、政治問題となんかスポーツの問題今関係ある、
今ふとばさんがそういうふうに振ったからですね。私はそういうふうに話した
から。
竹山です。
分かりました、分かりました。
もうちょっと司会者の君ね、しっかりしたまえよ。
司会者ってどれ、私たちですか。
ふたば総一郎さんです、
ね、私に文句を言うとはね、なかなかいい度胸だね。今までのパネラの中でね、その辺はね、ご法度だったんだけどね。場合によっちゃね、そこの村田動かすよ。
私は、民民党の幹事長だよ、君。
自称ジャーナリスト、あの人結構嘘ばっかり、ちょっと何とか言ってください、
なんか今、お茶飲んでるね。
こら稲本
なんですか、
勝手にお茶飲んでんじゃないよ。
あ、すいません、すいません。
今本番中なんだから。
あ、すいません。
本番中って言っても AV じゃないんだから、
パンジャブ地方で撮れた。
もうパンジャブはいいから、お前。ジシカバ風だよ、俺。その辺について、喋ってない。そこの、双葉健一郎さん。ちょっと、双葉健一郎さん。
寝てますよ。
双葉さん。
起きた。
双葉健一郎。
また吐いてるから。
袋持ってきて。
エチケット袋持ってきて。エチケット袋持ってきて。ちょっととりあえず国際問題は、韓国の問題に終始しましたけれども、ちょっと国内の問題も非常に、議論したいところでありますし、せっかく民民党の幹事長も来てくださってますんで、国政についてですね、引き続き語っていきたいと思います、ね。
はい。
はい。まずは CM ということで。
熱帯魚のことならアマゾンゴールド、室内魚から高級魚まで全てご用意しています。店内はまるで水族館、ハイテンション。冷たい熱帯魚から熱い熱帯魚まで何でもご用意。アマゾンの高級魚はなんと1000万円で手に入っちゃう。シャモト聞いてるか。
アマゾンゴールド。
それではね、国際的な議論もね、なかなかこう収集つかないので、一旦、勝塚さんにお返します。はい。では、葛飾が、お預かりいたします。ここまででですね、観覧の皆様の質問等を、ちょっとこう、伺いたいと思いますので、何か質問の方、どうぞそちらの真ん中の方、はい、伺いますね。ちょっとマイク持っていきますね。はい。
東京都府中市から参りました。
お名前を、差し替えなければお名前を。
猪俣権左衛門です。
権左衛門さん。はい。ご年齢差し替えなければ。
まあ、85。
今日はわざわざどうもありがとうございます。どなたにご質問でいらっしゃいますか？
幹事長。
稲村幹事長ですね。はい。稲村幹事長に、どうぞ、ご質問を。
政治家になったらね、うん、
愛人な、どのぐらいと愛人とやってるの？
なんか変なも売ってますよね。大丈夫ですか？
白い粉
で。ああ、白くないで、
もう常用中
で。常用中ですか？杉下さん、後でちょっと、お話がありますんで。それでは、双葉さん、お返しします。はい、終わりましょう。ですね、ちょっとこれはね、官僚的なタブーな問題かもしれませんけどね。民と幹事長のね、稲村さん、政治家になると愛人がいっぱいできるという、なんかこう、80歳の方がいらっしゃっておられますけど。
はい。
それについてはどうですか？
まあね、まあ、維持費って言うんですかね。
まあ、そのくらいにしときましょう。じゃあ、勝彦さんをお返しします。はい。それでは、真面目にと言いますか、軌道を修正したいと思います。それでは二つ目の議題に参りたいと思います。昨今ですね、トランプ政権にアメリカも変わりまして、日本経済も、まあ、少なからず影響を受けるだろうという意見が、まあ、台頭しているわけでございますけれども、まあ、日本の労働問題について、昨年から非常にこう、自由民党の方から、手こ入れ等々が始まっておりまして、労働環境改善というものが、まあ、2017年以降の大きな、ベクトルになっていくんじゃないかと思います。そんな労働環境についてですね、まあ、いろんな各界の今日はスペシャリストが、お集まりでございますので、いろんな意見を聞きながらですね、今後の向かうべき方向性を議論していただきたいと思います。それでは、双葉総一郎さん、お願いいたします。杉下さん、次のコマーシャルの時にこちらまでお願いします。はい。それでは、双葉総一郎さん、お願いします。はい。ということでね、早速、観覧車から犯罪者が出そうなんですけどね。まあ、議論には直接関係ありませんからね。じゃあですね、今回は、国内の労働問題ということで、まあ今日はね、図らずもですね、いろんな労働環境の方がいらっしゃってますんでね、まあいろいろ聞いていきたいと思うんですけれども。まあ、今回はね、ちょっとね、芸能界についてですね、ちょっと聞いていきたいと思うんですね。まあ芸能界というと一番この、まあギャラも高い割にはですね、時間がですね、非常にこう、なんですかね、こう、不規則と言いますかですね。非常に大変な職業だということは聞いてるんですけれども。まあ、それについて藤岡さんいかがですか？
いや、どうも。藤岡です。まあ、僕らの頃はね、やっぱりね、働いてっていうのが当たり前の時代だったんだけどもね。まあ、今の人たちはね、やっぱりそれがね、やはりこう、向かないというかね、そういうご時世になるんで、やっぱりね、こう、武道とかね、武士道とかね、そういうものをね、鍛えていかないとね、心から鍛え直さないとね、やっぱりね、この問題解決しないような気がするんだろうな。僕はそう思うんですけどね、二葉さんどうですかね。
ああ、ありがとうございます。まあ、藤岡さんは、まあ、昭和の初期をね、生きてこられた方ですから、まあ、そう思うかもしれません。まあ、現代の労働問題について、ちょっと杉下右京さんどうですかね。
杉下です、どうも。まあ、コーヒーばっかり飲んでるですね、トンチンカンにはよくわかりませんけどもね。まあ、やはりですね、今の労働環境からするとですね、残業を、サービス残業ですかね。これは非常に、
待ってください。
どうかと思いますね。
待ってください。誰ですか？コーヒーはね、ブラジルが素晴らしいんですよ。
稲本さん、ちょっとうるさいですよ。はい、
うるさいですか？やっぱブラジルが、ほぼブラジル。
よくわかってるな、稲本君。コーヒーはやっぱりね、ブラジルに限るんだよ、
ね。そうでしょ？ねえ。
香り一粒一粒がね、命が込められてるんだね。
そうでしょ？
だから僕もコーヒー入れるときはね、ありがとう。ありがとう。あそこのトンチンカンの、なんか変な髪型のおじさん いらっしゃいますね。コーヒー飲む人はね、ああいう人ばっかりなんでね。
ちょっと待ってくれ、待ってもらえる？
またあなたですか？
お茶はね、やっぱパンジャブ地方が。
やっぱりパンジャブですよね。そう思いますよね。
そうでしょ？
私も高級な、あちらの方のアッサンのですね、立ち並んでおりますね。
やっぱりあれかい？
コ
ーヒーよりお茶の方が最高と思ってるんだね。
私は紅茶が最高ですね。私の紅茶はまだですか？今日はそれしか楽しみがないんですけども、スタッフの皆さん、まあいいや、労働環境のことなんですけれども、私は基本的にサービス残業などはいたしません。もちろん残業もいたしません。場合によっては出勤もいたしません。それが特命係です。
掛布です。ですね、あなたの働いてる箇所はね、特殊でしてですね、我々プロ野球選手はですね、試合に出てるだけが仕事かと思われてですね、
たった3時間でお金もらいすぎだと言われてるでしょう。言われる方も多いと思いますけども、実は朝から晩までずっとバットを振ってるわけですよ。僕もですね、現役を退いてから下半身のバットを振り続けまして、大変なことになっております。
総括は意味もらないのか。総括は意味も
らう。かぐさん、今日妙にね、あのね、ベクトルが下に寄ってるね。ちょっと良くないかもしれないね。まあ、それね、ちょっと、あわやさんはどう思いますか。私は、あなた死んでたね。あ、もういいです、いいです。そしたらね、今、あ、社長やってる村田さん。あ、やっと、活躍の場面が出てきましたよ。あなたの会社、アマゾンゴールドはどうですか。あ、うちはね、訳ありの女の子をね、ずっと雇ってね、合成させてるんだよ。うん。
僕は愛人にね。
一人。
僕は愛人にね。
お前誰だ、お前は。
あの、幹事長だが。
幹事長か。
僕は愛人にね。
また俺の話の時に入ってくる
の。僕は愛人にね、毎月2500万払ってるよ。
愛人の維持費とか言ってる場合じゃないんだよ。秘密がバレそうになったら愛人も透明にすればいいんだよ。
それは、
分かってるのか、お前。
殺すっていうことかい。ここにはあの、警視庁特命係の方もいらっしゃるようだが。
二葉くん、二葉くん、
はい。双葉源次郎です。僕は
なんかやばい白い粉でもやってるのか君。
やっと喋るようになりました。
さっきですね、ちょっと震えが来てたので、
なんでお前どこで売ってんの。
ちょっとおトイレ入れて
白い粉
をしてきたんですね。今は周りが全部お星様がいっぱい見えます。あのお星様は気にせかな。
ちょっとあの平場総一郎さん、なんかこれも
パラダイスですね。
ここにも危険な犯罪者がいるようだがね。どういうことだねこれ。
僕掛布さん大ファンでした。江川さんはいないのかな。
僕はですね、江川君と対決するときは本気でバッターボックスに立ってたんですけどもね、正直言うとですね、僕は江川君嫌いです。
何の話かよくわかんないんだけどね、労働環境の話なんだけどね。まともに、じゃあ、この辺で、じゃあ政治の観点から、まずちょっと物を言ってもらいましょうかね。民民党代表の、稲村さん。
はい。
この労働環境。
はい。
この施策については、いかがお考えでしょう
か。やっぱり我が党がですね、今年最大の、政策の一つに掲げておりましてですね。
そうですね。昨年からずっとやられてます。
やっぱりですね、雇用で、正社員じゃない方々、そういう方々のですね、生活ということも考えて、就職してから5年なり10年なり経ったら、なるべく、こう、正社員雇用するような、施策を促して。
おい、稲村、そこなんだよ、問題は。
なんだい。
ちゃんと雇用されてるやつはいいんだよ。問題は訳ありの人間とかだな。中途半端な商売を持ったやつとかだな、そういうやつを雇用しないとこれからはいけないんだよ。
ちょっと君に問いたいんだが、何人のそういう人たちを真っ白にしてきたんだよ。
真っ白にはしないよ。うちにはちゃんとそういう女の子が十何人もいるよ。それをちゃんと構成してるんだよ。
ああ、村田さんの顔が星様に見える。
おい、そこの二言はちょっと危ないな、なんか興味がちょっと村田さんに言ってるみたいだな。ちょっと危ないな。
どういう興味か。
労働環境って言うとでも、稲本さん、ジャーナリストでしょ。
はい。
あなたなんかジャーナリストって言うから、まあ、言うたら、もう一匹狼ですよね。
そうね、軍事ジャーナリストだよね。
これはどういう風な、やっぱりこう、働き方とか、ワーキングスタイルになってるんですか、ね。
はい、片足持っていい。
や
っぱりパンジャブ地方でですね、銃をこう、購入して、私の仕事を邪魔するやつを、まあ、一人ずつ消していくと。そういうことが大事かな。
おい、お前たち、ボディを透明にすればいいんだよ。そんな奴らは、ボディを、ハイテンション、ハイテンション。ビジネスはね、アイディアだと思うんだよね。ハイテンション、ハイテンション。
ありがとうございました。まあちょっと向こう上面の3人がちょっとやばそうなんですけどね。ちょっと今日もですね、不穏な空気が流れてまいりましたね。まあ私もジャーナリスト上がりですから、まあ言わせていただきますと、やっぱりね、仕事時間がどうしても不規則になっちゃうね。これは仕方ないことでしてね。まあ、もう、要するにそれになりたくてなってるかどうか。その仕事にプライドを持ってやってるかどうか。まあ、これによってもですね、だいぶこの労働環境というのは変わってくるんじゃないかと思うんですけどもね。まあ、ちょっとマイクをですね、勝地さんもお伺いします。そう。 はい、葛飾が一旦お預かりいたします。それではですね、労働環境につきましてですね、今日のご観覧の皆様、何かご質問等がございましたら、挙手をお願いいたします。はい、そちらの、じゃあ向こうの端っこの方、ちょっとマイクが参りますので少々お待ちください。はい、よろしいですかね。はい、じゃあお願いいたします。お名前は、
千葉県市川市から参りました。
はい、
米田太郎です。
米田さん、はい、さすがになければ年齢を、まあ、何十代でも構いませんので、年齢層を。
大学生です。
あ、大学生ですね。はい、フレッシュな質問、労働環境、これから労働環境ってこの大事になってきますよね。どなたにご質問なさいますか？
幹事長さん。
あ、稲村幹事長ですね。政権側ですね。はい、稲村幹事長にご質問です。どうぞ。
私、今、東大ね、いるんですけど。
はい、はい、東京大学ですね。はい。
まあ、来年で卒業と。
はい。
そういうことになってまして。
はい。
実はですね、東大にいる間に必死抱えました。どうしたらいかにですね、不労収入を得ることができるか。それで思ったのが、まあ、やっぱりこう、人を搾取して、いかに儲けるか。そういうシステムをちょっと頭の中で構築してまして、まあ、ということでですね、後でちょっとお話をちょっと、袖の下っていうのかな、したいんだよね。今ね、僕、20億円ぐらい。
じゃあ、二葉総一郎さん。
20億ぐらい。
お前公開します。
スタッフ、大門圭介呼んできて。はい。
じゃあどうぞ。そしたらね、これはね、質問のね、返しようがないんだけどね。じゃあ、稲村さん、後でお話付き合っていただいてもよろしいですか？
そうだね。時間もあることだし、なんかお金も持ってるみたいなこと言ってたから。
まあ、多分その前に誰か来ると思いますけどね。まあ、その場合はちょっとご容赦いただいて。もしも、命があれば、後で話に乗ってあげてください。
そうです、
ね。はい。誰も来なければ私殺しますから、本当にね。今日大丈夫かな、今日もダメだ、ダメだった。もう前回よりダメだな、本当に。本当にもう最悪だよ、本当に。まあ、誰が考えてたところ、バディラ、本当に。
やばい、ハマってきた。
本当に。じゃあもう三つ目の話題に行くしかないかな。じゃあちょっと、まあね、すごい。じゃあちょっと三つ目の話題行きましょう。はい。じゃあ、勝家さん、お願いします。はい、葛飾です。それではですね、最後の話題に行きたいと思います。最後はですね、やっぱり明るい話題ということで、2020年東京オリンピックを前にいたしましてですね、各地で、いろんなイベント、あるいはその来年ですね、冬季オリンピックもございますので、ちょっとムカつく国って言っちゃダメですね。でありますので、実施できるかどうかも不安ですけれども、冬の大会もございます。そういったオリンピックを中心としたですね、スポーツの動き、これについてですね、2017年こうやってほしいなという部分をですね、議論いただきたいと思います。それでは二葉総一郎さん、お願いします。はい、ということで、ね、今回はね、ちょっとね、まあ、どうせパネラーバカばっかりなんだけどね明るい話題ということでちょっとはね、まともな議論ができるんじゃないかとちょっと期待してるんですが、ね、まあ2017年を迎えてですね、だいぶですね、こう野球をはじめとしてですね、いろんなスポーツがメジャーになってまいりましたね。まあ、昨年はね、ラグビーがですね、非常に脚光を浴びました。で、ここ数年はですね、錦織圭君のおかげで、テニスも非常に脚光を浴びてます。まあ、これ以外にもですね、バドミントンですとか、卓球の愛ちゃんですとか、いろいろありますけれども、あなた何笑ってるんですか？から。なんか泣いてますね、あなた、ね。大丈夫ですか？
大丈夫。
稲本さん大丈夫ですか？もうさっきからシート叩きっぱなしですけどね。
いや、俺も、ダメだ。
まあ、こういうことにつきましてですね、ちょっとね、スポーツについて。まあ、スポーツということで造形が深いって、今日はまず、掛布さんのところからね、まず、来たる WBC がですね、再来月ありますんでね、この辺についてもちょっと伺いたいと思いますけど、どうぞ。どうも、掛布です喋りたかったです。今年のですね、WBC はですね、まあ、優勝しか求められないとは思うんですけれども、それ以上にですね、先ほど申し上げました通りですね、日本対台湾のようなですね、ああいう、こう、印象に残るですね、こう、フェアプレイに満ちたグッドゲームをですね、数多く見たいなと、私はそう思っています。それがですね、やっぱりスポーツ振興につながるんじゃないかと、このように思っております。ありがとうございます。いやー、加藤さん、やっぱりスポーツの話題になると生き生きしてきますね。いいですね。続きましてですね、ジャーナリストのですね、まあ、いろんな世界でこう、スポーツを見てこられた、稲本さん。
はい。
稲本さん。
はい。
稲本さんから見てですね、この日本のスポーツ。
はい。
2017年、どう思いますか？
やっぱりですね、スポーツ、
おい、お前たち、ボディを透明にすればいいんだよ、いというそんなやつらは、ボディを、
ハイテンション、ハイテンション、ビジネスはね、アイディアだと思うんだよね、ハイテンション、ハイテンション、
内乱を起こす、
おやっと来てくれましたね、大門健二さん待ってましたよ、
ね、ことさんですよ、
悪を持ってこい、カロを持ってこい。
何じゃこりゃ死にましたね。
あで、貸し付けた。死体片付けた時。死体片付けた時。よし、一人片付けたところで。次はですね、じゃあ、淡谷先生に聞きましょうかね。じゃあ、淡谷さん。淡谷さん、何かないかな。淡谷さん、あら。
あれ
なんか動かない。藤岡さん、すみません。
はい、藤岡ですけど、何か。
なんか、隣のあやさん動かないんですけど。
隣のあやさんがですね、ちょっと動かないんです。ちょっと確かめてもらっていいですか。
いやー、何を確かめるって。あ、ふとばさん、なんかこの方は冷たくなってるよ。いやー、人間ってこんなに冷たくなるもんかね。この番組面白いね。いやー、面白い。
よし、二人目片付いたな。よしよし。はけといて。
うん。
じゃあ、あとは残った人は、じゃあ、とりあえず、杉下さん行きましょうか。杉下さん、じゃあ今年のスポーツについて一つ語っていただきたい。
そうですね。やはりですね、何をスポーツにするにせよですね、私の好きなチェスにせよ、フェアプレーを期待したいですね。
ありがとうございます。どうもありがとうございます。まともな方はこれくらい一緒にて。あとは、稲村幹事長。まあ、稲村幹事長はね、東京オリンピックの時もちょっと歓迎してくると思いますけれどもね。まあ、そういう、ちょっと中長期的な視野で、ちょっとスポーツについて。
はい、まあね、2020年、東京でオリンピックありますけど、ズバリね、スポーツは大事です。
大事ですね。
スポーツで大事なのは、フェアプレーと、もう一つ何ですか？わかりますか？
お、フェアプレー以外何かありますかね？
金ですね。
ああ、まあでも、確かにそれは幹事長ならではのご意見かもしれません。
やっぱりこう、どれぐらい、ね、走行費やら、いう準備にかかるかっていうのはあるんですけど、それよりもっと大事なことが、要は、懐にいくら入るかというところが大事なわけですよ。
途中まで終わったんだけどね、残念だね。大門さん、大門さん、お願いします。アホーアホー機関銃持ってこーい。
うわあ、なんじゃこりゃ、まだ俺は死んでないんだ。雷神の剣か。よし、よし、よし、なんかね、
よーし、これで死んだな。
雷神のに。
よし、よし、邪魔者がいなくなりましたね。よし、最後の高木って何ですかね。死ぬ直前に噛みまくってましたね。まあまあいいですけどね。これだいぶいなくなりましたね。あと双葉源太郎さんは、はい、どうでしょうか。じゃあ、とりあえず、杉下さん、あそこの双葉健太郎さんと、客席のじじいを、連行してください。お願いいたします。
そうですね。
あとは、結局、今回は、藤岡さんと、あれ？掛布さんと、杉下さんと、あ、村田さん生き残ってますね。今日は4名だけになってしまう。
ハイテンション、ハイテンション。
わけのわからないこと言われたな。ボディを透明にすれば。お前誰？シャバド！シャバド！シャバド大丈夫です！やめてシャバド！シャバド！シャバド！シャバド！シャバド！シャバド！シャバド！シャバド！シャバド！シャバド！シャバド！シャバド！シャバド！シャバド！シャバド！シャバド！シャバド！シャバド！
ボディは透明になるんです。
シャモト、さす すのやめろ。
アマゾンゴールド。
そこ誰か知りませんけど、あの村田さんやるときは、今度こそ確実にやってもらえない。また出てこられると困るんで。それから、裏でやってください。裏でやってください。今度こそ確実にやってもらえない。お願いします。多分ね、音ではね、ナイフに、音に加えてね、機関銃も多分撃たれてると思いますんで、確実にやってください。お願いします。さあ、というわけで、ね、今日はね、なぜかね、5人、8人いたパネラーが3人になってしまいましたけどね、つがなく終わってしまいましたけどね。じゃあマイクを、最後、ふたば、そう、あ、じゃあ、葛飾北斎さんに、お返しします。はい、というわけでございまして、今日も無事に、5人ほどパネラーを失いましたけれども、無事に終わらせていただきました。はい。じゃあ、観覧の中で質問がある方いらっしゃいますか？あ、じゃあそちらの方、あと3名しかいないけどいいですか？はい。それでは、マイクそちらに行きます。ちょっと待ってくださいね。はい。それではどうぞ、お名前からすいません、お願いいたします。
さっきの東大のものだけど。
あ、まだいたんですか？はい。はい。
双葉宗一郎さんに言いたいことがあるんです。
はい。はい。双葉宗一郎さんに質問。はい。そうですね、幹事長は知りましたからね。
15分前ぐらいにね、口座に2億振り込んでいたから。あ、分かってるよね。
ということです、双葉さん、どうぞ。わかりました。それについては確認次第ですね、ご連絡差し上げます。ですね、じゃあ今日もですね、朝までバカラジオなんですけどもね、まあ、議題3つ、つかなく割れましたんで、葛飾北斎さんに、締めていただきたいと思います。それからね、袖の下はね、あと、それ、手付けの金だからね、あと、倍はもらわないと、僕は動かないからね。それによろしくね。はい、それでは、葛飾北斎に戻りました。本日の朝までバカラジオ、いかがだったでしょうか？前回は2人、今回は5人ということでですね、まあ同じ人物も含まれておりますし、なんか途中でなんか左翼の森さんの声もなんか聞こえなかった感じもしないもないんですけども、まあもう本当に入り混じったですね、激論をですね、繰り広げさせていただきました。皆さんにとってですね、来年が非常にこう、今年がね、2017年が明るい年でありますように、賑やかに、進めさせていただきました。というわけでございまして、本日の朝までバカラジオ第2回、これにて、終了ということにさせていただきたいと思います。では次回までさようなら。さあ、というわけでございまして、皆さん、はい、おはこんばんちは、ふたば太郎でーす。エンディングなんですけどね。
はい、まあ、では。俺たちをやっぱり殺してくれ。
俺たちにとどめをさせてくれる方、ぜひ次回来てください。
次回、関東を二振り送ってください。お願いいたします。切腹します。
もうね、これで、僕で、じゃないですけどね。もう、疲れるね。でも、面白いね。
面白いし、まあ、悪乗りすぎて本当は本体良くないんかもしれんけど。
いや、これぐらい振り切っていいよ。
でさ、なんか俺も恥ずかしいんだけどさ、やった後にさ、なんで愛人の名前がよ、
おめえ
取ってつけたようなよ。
何人かあげろって言ったのに、お前あげすぎだよ、おめえ、大体。最終的に噛んでやんの、本当に。
そうだよ。もう、脳みそとさ、体がついてってない。
本当だよ、お前。まあ、これの上にだよ。連合赤軍の森さんとかで、大島渚さんまで被ってくるからね。
いや、まさか、
ね。大変だよ、お前、世の中。
幹事長がさ、殺されるっていう想定じゃな、想定とは思わなかったんだね、俺。
でも幹事長がさ、わけのわからないこと言い出すからさ、もうこれ始末を落ち着けんと殺すしかねえじゃねえかよ、お前。
最初まどろ
こ
と言ってんのに、ね。
だんだんなんかさ、ベクトルがやばくなってきてさ、掛布さんは下ネタばっかり言うしさ、もうどうしようかなと思いながらね、もう第3回これ多分ね、PP ばっかだと思いますんでね。今回も P2 回入りますけどね。
まあ。聞いたら、まあ面白かったんじゃないの？
まあまあ一応ね、まあこの話題については、別個ちょいちょい語っていく問題ですよ。1年間かけて、うん。ね、国際情勢もそうですし、経済もそうですし。
まあでもね、絶対オリンピックね、悪いやつ本当にね、政治家でいると思うよ。俺が言ったように。
さらいるよ。
袖の下とかさ、もう、要は税金をさ、
あれだぞ、いなぞ。いや、金って言ったときに俺ね、双葉総一郎さんが、やっぱり、板村さんいいこと言ったって言おうと思ったんだよ。
押したらそのまま暴走していきやがるもんだからさ、しょうがないからもうあれ、殺しの命令だよ。
いや、でも面白かっただろ。
まあ面白いのは面白いけどよ。
いや、でもさ、うん、ちょっと想像ついたでしょ言うこと多分、あの時。
まあね。
金って言ったらもう自分の懐に入れるっていうさ、うん、幹事長ですよ、あんた。
まあそこを要するにワンクッション置くか置かないかっていう、まあ感覚だったんだけどね。まさかストレートでガンガン行きやがると思わないからさ。
いや、いや、だって、稲村幹事長はお前そういう性格だよ。
まあね。
ああ誰だよ、稲村幹事長。
わかんねえけど、なかなかこう、風呂温床の上にこう、あぐらをかいてきたやつだからっていう、一応設定だったからね。
まあそうだよ。
まあまあ、兄の終わり方なんだけどね。
誰だよ、稲村幹事長ってな、民民党ってなんだよね、もう。
俺、そのやばい、殺す方にわざわざさ、ジャーナリストの稲本さん置いたのに、両方とも殺されてどうすんだよ、
いや、稲本さん、あの人なんで殺されたんだっけ。
あれはもともとほら、わけのわからんこと言って、もうスポーツでも殺すとかいろいろ言うからさ、だからもう殺されなきゃいけないっていうキャラだったじゃない。自称なんとかだからさ。
そうね。
でも稲村幹事長までそうなるとは思わないじゃない。俺だって殺す気なかったけど、殺す気なかったんだもん、だってこれ。まあね、そんなこんなんでね、本当にアナーキーなラジオでしたけどもね。アナーキーかつカオスという。
まあ最近の自分は、うん、あんまり綺麗事も言わなくなったんですよ。
そうね。
はっきり言って、政治に関しても。
汚いこといっぱい言うけどね。
で、汚いことも言うし、うん、で、綺麗事、やっぱね、最近思うのがね、
うん、
理想だばっかりじゃダメだなって思う。
それはそうですよ。うん。これは、別に、稲造さんだけじゃなくて、これみんなそう思うと思うんですけど、綺麗事だけじゃね、腹は太りませんよ。
で、俺ね、今回ちょっと、少しだけ、まあ、短時間でまとめるから言うとさ、
うん、
なんかこうアパホテルが本を置いたのなんだろうよって言われてんじゃん。それでさ、保守の人たちがさ、これ見よがしにね、
うん、
アパホテル素晴らしい、アパに泊まるって言ってね、言ってるやつがいるけど、
それも違うよな。
そういう風に言っているやつほどアパホテル使わ、多分そのこと泊まらないからさ。
まあそう言うのもちょっとちゃうよな。
おかしいよね、
うん。
だから別にさ、アパは民間なんだから、俺壁で書いてるけど、
アパホテル。
そう
ね。
アパは民間。
連泊して。
そう。民間企業なんだから、
うん、
どんな本を置こうと自由なんですよ。
そう、自由なんですよ。うん、国営ホテルじゃないんですから、国の指示もないですからね。
だからね。それはやっぱり、
ね。お門違いってやつですよ、それね。まあ政治問題は延々とこう、なくならないわけだよ。
そうだよ、そうだよ。
うん、ということで、こう、朝までバカラジオもですね、第3回、第4回とおそらく続いていくわけだよ。
まあね。
うん、
なんか、そのうち、YouTube がさ、
うん、
何、視聴停止になるかもしれない。
次誰殺そっかなというわけでございまして、オープニングがいきなりエンディングになりますが、今日のお相手は、双葉太郎、稲造、その他もろもろでお送りいたしました。
はい。
はい。それではまた次回ちゃんと行きますんで、さよなら。
さよなら。